TBS Podcast。 さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画です。前回から佐藤千夜子さんのおっさんの壁を取り上げておりますけれども、今日はそのおっさんの壁の編集者をお迎えしています。講談社の井本真紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。講談社の井本と申します。
何でも井本さんはラジオを子供の頃から聞いてらしたということでなんと子供電話相談室に電話出演したことあると。
はい、
すごいキャリアですね。
いや
ちなみにその時は何を質問したとかって覚えてます？はい、
ですね、猿が、いつかこう人になる、なんか進化論のなんか子供版とか読んだの か、 なんか猿の惑星の影響なのか、はい、いつかそのなんかジャングルとかにいる猿が人になっちゃうんじゃないですかって言って、
これは重要な問題ですねこれは
すごい怖かったんですよ。
じゃあそのなんかの図鑑を見て、はい、いろんなこうジャングルにいるとかね、
だんだん直立歩行、
そうかそうか、そこら辺にいる猿が気づいたら、私たちと同じ人間になってるじゃないか。覚えてます答えは。でもそれ聞かれたら結構難しい答えですよね。
いやなんかあの頃ねその採用されることにね命をかけててあんまり答えが残念ながら申し訳ないんですけど覚えてる。
でも採用されたっていうことはやっぱそれだけ刺さる質問なんだ、もうラジオの大先輩を迎えているということになりますけど、
本当によろしくお願いします。
井本さんのプロフィールを簡単にご紹介します。講談社に入社した後フライデー編集部に配属されます。その後ビューズ編集部、フラウ編集部、文芸図書第二出版部などを経て2012年に、現代新書出版部、そして2015年より、週刊現代編集部の次長を務められまして、丸六連の週刊誌勤務から静観して2021年6月より現職というふうに書かれております。これは週刊誌勤務から静観してというのはこれは僕が考えたわけではなくそちらからいただいてる
すいません、なんかそのプロフィールですね、ツッコミ待ちみたいなことが入ってしまって、
僕は井本さんに以前お会いしたことあるなとか ご仕事をご一緒したことあるなと思って自分のメールサーバーを検索したら2017年か18年ぐらいに週刊現代で芸能人本について書いてくれという依頼を受けて原稿が出てきまして、その時になんか僕はバレーボール選手の大林素子さんの本とかですね石原軍団炊き出しレシピっていう本を紹介してて、
いやもう最高に面白い
ね、その石原軍団炊き出しレシピは1日最大1万食まで作れますっていうそんなレシピ本あるかっていうので驚いたっていう話を書いて、その時にお世話になってたんですね。本
当こちらこそありがとうございました。
でも週刊誌勤務から静観してってことですか、やっぱり大変な、お仕事でしたか？
やっぱり徹夜が、どうしても最近その減っていく傾向にはあるんですけど、入校日だけどうしても徹夜 で、
そうです、ね、
やっぱ年取ってくるともう徹夜が昔のようにできないんですよ、リカバリーにも時間かかるし、
ギリギリの1日半ぐらいは本当にもうそれに合わせて動くってことに、なっちゃいますけどね、そこから静観されたということですけれどもまあ今回のおっさんの壁はですね、政治の世界のかなり男性優位主義的な社会、その社会について書かれてますけど、出版界もね、僕も以前出版社で働いてましたし、いろいろ出版界お世話になってますけど、おっさん社会っちゃおっさん社会ですよね、
そうですね、やっぱり圧倒的におっさん社会ですね、
じゃあこの今回ねその佐藤千夜子さんの、後書きかな、編集者からメールが来たと、見知らぬ人から突然メールが来た、男性社会の壁に女性たちはどう向き合えばいいのか、政治部長になった自身の越し方を振り返りながら本を書いてほしいという、これだから井本さんからメールをしたってことですよね。
ものすごい緊張しながら長文のメール書いちゃったんですけど、
それはやっぱり どういう思いというか、
まずやっぱりその佐藤さんって方なんで著者にお願いしたのかっていうことになると、この本の中にも出てくるんですけど、2017年 の、 そのヤフーニュースで、3人の女性政治部長の座談会の記事があって、で、日本テレビさんとフジテレビさんと、あと毎日新聞、その、3人の女性部長の座談会ですごくこれ面白いんですけど、途中でその、セクハラってありましたかっていうの質問があって、でテレビのお二人はこうちょっとこう濁してこう無言っていう感じだったんですけど、そこでその果敢にこう自身のセクハラ体験を佐藤さんが語られていて、本の中にもあるおっぱい好きの大物議員っていうやつなんですけど、 でこの人はなんかこうおっさん社会ですごく駆け上がってきて偉くなったのに、うん、なんかそのおっさん社会からこうなんかはみ出るって言ったら違うな、 なんか収まりきれないような部分を感じて、うん、でずっとすごく著者としていつかこうお仕事できないかなって思ってたんですよ、
うん、
でまあそのせっかく、まあ、現代新書に戻れたので、
うん、
あの佐藤さんに何か書いてもらえないかなと思って、
うん、
まあ、それでやはり自身私自身も割とこう、まあ、おっさん社会でこう働いてきた人間だったので、
うん、
まあ、そこを書いてくれませんかっていうお願いをしたんですね。
まあ、これ読むと分かるんですけど、当然その、新聞社の政治部として、うん、その政治家についてその中を書くっていうのはね、
はい、
難しい部分もあるんですけど、
そこ
をかなり書き込んでいらっしゃるし、
それ
を書き込むことの中でこれはメディアにもすごい問題点があるぞって、はい、つまり政治家のそういった一つ一つの言動っていうのを、
はい、
まあしょうがねえよと、こういう社会だからっていうふうに放任してきたからこそ、まあ今があるっていうことが ね浮き上がってきますよね、
はい、もう全く本当なんていうのかな、まあでもいずれにしてもよくぞ書いてくださったなっていうのはあるんですよね。
うん、
なかなかなんていうんだろうな、圧力なんかもあると思うんですよ、永田町でまだもう今も働いてらっしゃるので、
うん、
まあ、その中で本当に勇気を持って書いてくださったなっていうふうに思っていますね、うん、
まあ、それこそ去年のね森喜朗さんなんかの件が象徴的ですけど、
はい、
まあ、喋ってる方は、まあ、これある種いつも言ってるようなことだから、まあ、これでなんとかなる、なんか言われることはないだろうっていうふうにポロッと言っちゃうわけですけど、
はい、
それに対してきちっとこれおかしいですよっていうふうに言うと世の中も変わるわけですから、
はい、
こういうふうにやっぱり新聞記者、その政治家とかなり近い距離で接している人がこういうふうにこれおかしいですよ、あれおかしいですよっていうことを言うと、はい、多分この本もみんな政治家ひそひそと読んでると思うんですよね、
う
ん、
そうだと思
います。佐藤さん何言ってんのかなみたいなでもそれで、あ、やっぱりこういうことってさすがにやべえんだなって、お前気づくの何年も遅いよっていう話なんですけど、うん、多分そういう効果が出てくるんじゃないかと思いますけどね、
はい、
うん、僕は前回ちょっとねこの本についてバーッと喋らせてもらったんですけど、
ええ、はい、ありがとうございました。
いやいや、いかがなもんでしたか、
ね、本当に素晴らしく、こちらがこうなんかそこは欲しいなってところ全部入れてくださっていて、
なんかどうもいつも褒められまちゃって申し訳ないんですけど、
とにかく、うん、でやっぱり著者の取材も結構してもらってるんですけれども、はい、なんか割とやっぱりセクハラの話が中心になりがちで、やっぱり選択的夫婦別姓の話も結構書かれてるんですが、
は
いはいはい、もうそこも武田さんはしっかりと、紹介してくださって、はい、ありがとうございました。
ね、あるテレビ番組で自民党の高市さんとご一緒した時に、
はい、
まあ、佐藤さんがちょっと時間がなかったってこともあるんですけど、はい、なかなかこう議論がこれからっていうところで終わってしまった時に、
はい、
こう SNS なんか見るとこう女 VS 女
の
戦いだみたいな、
はい、
それも本当にまあ、政治環境、それはメディア空間、 SNS の環境の中でよく言われる、
はい、
この女同士のバトルにして終わらせてしまうってことが ね、うん、だそこに対してもやっぱりしっかりと書いてくださってるってことですもんね、
はいはい、
まあ、でも先週も今週も、まあ、今ね政治家の中でこういうハラスメントの件であるとか、ね、
はい、
まあ、ルッキズムの件であるとか、
はい、
そういったことっていうのがまあ、毎週のように起きて ね、
はい、
それに対してこれおかしいぞっていうふうに突っ込んでいくと、なんか2週間前3週間前にあったことをついつい忘れてしまうけど、
そうなんですよ、ね、
っていうこと続いてますよね、
うん、なんかねこの本が出てからまだ1ヶ月半ぐらいなんですけど、まあ、最初
は
吉野家の
生
娘しゃぶしゃぶ、
はいはいはい、
でそこからルッキズムが来て、もう次から次へと、なんかその著者も大体そのこと聞かれるんで、
これ
だけいろんなことが起きるんだなって実感します。
だそうするともしかしたらねこの本のタイミングとしてはこうぴったりだと思うかもしれないけど、うん、逆に言うとこれいつでもぴったりだっていうちょっと悲しい現実っていうのはあるかもしれないですよね、
う
ん、まあ、このおっさんの壁ね、これまあ後半の方にそのおっさんの壁っていうのは、はい、超えるんじゃないと、
うん、
壊すものだっていうふうに強く、
はい、強く、
まあ、書かれてるわけですけど、妹さん的にはもうこのおっさんの壁っていうのはどうやったらなくすことができるかなっていうふうにこの本をこう編集しながら気づきを得たところってありますかね。
うん、 すごくシンプルに言うと、うん、あの日本の男性がみんな例えば武田さんみたいだったら、うん、全然お産の壁ってなくなると思うんですよ、だから、まあ、一人一人がやっぱりその、うん、変わっていって、まあ、少しずつでいいんですけれども、うん、まあ、そこからしか逆にないのかなっていう気が私はします、
うん、
なんか無理なことをやるとやっぱりあの、まあうん、ちょっと歪みが出てしまうこともあるんですよね、
うんうん、そうですよね、
うん、
まあ、だからこのおっさんの壁なんか、まあ、自分なんかもおっさんの入り口みたいなところにいますから、自分がその壁を構成する要因になるてるんじゃないかっていうふうにこうチェックをし続けるっていうことっていうのがすごく大事なんで、
もうそれがもう、
はい、うん、だからそのね、こう超えてこいっていうことじゃなくて、
うん、
自分も壁になってませんかって、それはもちろん男性女性問わずね、そういうふうにこう自分にカメラを向けるみたいなことの大切さもやっぱりこの本には書かれてますもんね、
はいはい、まあ、あの本当やっぱ読んでくださった男性から、うん、あのやっぱこういう時にこういうふうに思ってるんだっていうこと、いろいろもう声をいただくので、
うん、
まあ、本当それで気づいていただけるだけで随分違うんじゃないかなって思います、
うん、いや今日は井本さんに子ども電話相談室以来のラジオ出演という非常に貴重な機会をいただきました。井本さん本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました、
このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。